おおらかに生きようと題して山口正弘牧師によって説教が語られます。
今日はおおらかな笑いを生む生き方、その大切さをイエスの生き方を通してご一緒に受け止めたいと思います。ずいぶん前のことですが、私は北海道の小さな岩見沢という町の小さな教会にいた時のことです。毎月2度ほどですが、20分ぐらいのところにある、心身に不自由を抱えている施設に行っておりました。行くとすぐにですね、施設の方が館内放送で、スマイルさん、スマイルさん、正弘さんが来ました、こういうふうに案内するんですね。で、私は、施設の方にですね、ちょっと恥ずかしいからもうその放送やめていただけませんかと言いますが、行くたんびにスマイルさん、スマイルさんって呼ぶんですね。で、私はもうすぐに施設中に超有名人になりました。で、このスマイルさんと呼ばれている彼女はですね、ダウン症で、彼女のできることをして施設のお手伝いをして働いておられました。ところが、前はですね、笑うことが全くなかったそうです。しかし、いつの頃か、いつも笑いが絶えない人になりました。僕は、スマイルさん、どうしていつも笑顔で過ごせるんですかと聞きますと、やだね、まーちゃん。もうその時はまーちゃんなんですね。で、皆さんもまーちゃんと呼んで結構ですよ。やだね、まーちゃん。悲しい時もスマイル。苦しい時もスマイル。スマイルはみんなを幸せにするって、まーちゃんが教えてくださったんですよ。忘れたの?とこう言われました。まあそういえば、そういう話をしたことがあって、あ、そうだったね、ごめんごめん、と、答えたことがあります。まあ、彼女はそうして、おおらかに笑うスマイルさんと呼ばれるようになったようです。確かに彼女のそばにいると、なんとなくこうみんな和らいで、心があったかくなるような、そういう存在になりました。で、まあ、その時私自身はですね、どんな時にもスマイルを忘れないでいると、いつかきっとと心が晴れておおらかに生きることができる、まあ、そのことを忘れていたんですね。実は日本でも、この古くからですね、この笑いの伝道がありました。例えばですね、おおらかに笑い、風刺の精神に富み、笑いとユーモアで権力を批判するという術を知っていたんですね。それの代表が落語です。ご存知の方がいらっしゃるかもしれませんが、一説によりますと、この落語は江戸時代のお坊さんの説法から始まったんだそうです。で、悩み苦しむ人にお坊さんがですね、仏教の真理を教えるに際し大いに笑いを取り入れ、また当時の権力者や社会の在り方を批判した。そのことがやがてこの落語に受け継がれていったというんです。最近の落語は全くそれがなくて、僕はふぬけになった落語だなと思っております。で、私は思うんですが、宗教というものは本来ですね、笑いによって人生の生き方や真理を説くと同時に、権力批判という一面を持っていたんだと思います。 特に、悩み苦しみが多い現実の中では、笑いがいつしか人々の悲しみや痛みを和らげるということが確かにあります。同時に庶民が笑いを通しておおらかに生きることによって、権威や権力者を笑い飛ばし抵抗の精神を示すこともできます。戦時中に贅沢は敵だという案内がポスターがいっぱい貼ってあったのを、敵だの前にすって入れた人がたくさんいたんだそうです。贅沢は素敵だになるわけですね。こうやって抵抗精神を表した人たちがいたわけですね。しかし私たちはおおらかに生きるどころか、毎日毎日トゲトゲとした社会の人間関係の中で、また悲しみや苦しみ、弱さや悩みがあふれる中で、笑いを失ってはいないでしょうか。批判精神を忘れてしまってはいないでしょうか。ヘブル語聖書、いわゆる旧約聖書ですが、その中にコヘレテの言葉っていう章があります。その中に、食事をするのは笑うため、酒は人生を楽しませると、こうあります。この言葉はですね、神の国とは本来おおらかで楽しくて、どの人も無条件に生かされる、そういう時と場所であるっていうことを示した、一つの格言だったんですね。ですからユダヤ人は食事っていうものを一つの宗教の一環として捉えていて、そこで祈りもし賛美もし、いろんなことをしました。そしてこの食事をする、一緒に食事をするっていうことをとっても大切にしておりました。イエスが行ったことで特に重要であったことの一つは、特に悲しみ苦しみを抱え差別の苦しみを負う人、地に這いつくばるように生きる地の民、アムハアーレツと呼ばれて蔑まれていた人々、こういう人々と食事を一緒にし共に生きようとすることでありました。今日の聖書にもそういう人がいっぱいいたってありますね。イエスはその食卓を共にする生き方を通して、どの人も神が与えてくださった命の尊厳、そして、これは現代風な言い方ですが、人権を持って生きていける、あなたも生きていけるという、その福音を示したんですね。イエスの食事は単に飲食にとどまりません。神の国の宴を象徴する、そういう時と場所でした。そして食事をするのは笑うため、酒は人生を楽しませるというように、悲しみや苦しみを吹き飛ばし、喜びとおおらかさを分かち合い、互いに支え合って、自分の人生をどんなことがあっても前向きに生きていこうとする、そういう神の国を具体化しようとイエスはしたんだと思います。イエスがそこで特に大切にしたことは、あらゆる条件や資格から解放されて、誰でもが愛と平等と開放性の食事を共にすることでした。そして罪人や徴税人のように蔑視され、差別される人々とおおらかに食事をする、そのことで共に生かされているっていうことを神に感謝する、これがユーカリストと呼ばれるものです。そういう時を過ごしたのであります。その食事において 古くからの宗教伝承であるイスラエルの物語を語り部が語り、キノールと呼ばれる小さな盾ごとですね、これを鳴らして、それに一緒に合わせて歌い祈り、一緒に手をつないで輪になって踊るっていうことも珍しくありませんでした。私もユダヤ人の食事に招かれて、そしてこの手をつないで踊ったことは何度もあります。本当に楽しいものです。で、このことがですね、苦難に立ち向かって生きる互いの絆を強くしていきました。イエスも一緒に歌い踊ったとしても不思議ではありません。皆さん、イエスが踊ったっていうことを想像できますか？考えたことありますか？私はきっと踊ったと思います。しかし、一般庶民、また止める者や宗教的な権威者、権力を持つそういう人の食事の場に決して招かれることのない人々がいました。当時差別されていた罪人や徴税人に加え、社会の淵に追いやられていた病や心身に不自由を持つ人がそうでした。その人々は宗教の教え、つまり律法や、その律法によって作られていった社会規範、これによって罪人、汚れたものだと規定され、社会的な、あるいは宗教的なシステムの中で阻害されていきました。打ち捨てられていったんです。イエスの話に登場する路上生活者、日雇い労働者、農民奴隷、借金を抱える人々、飼うもののない羊のようにさまよう人々、一切れのパンのために身を売って生きざるを得ない女性たちがそうでした。けれどもイエスは、神の国の宴に参加する資格や条件がないとみなされ、宗教の教えによって排除される人々、そういう人々とこそこの食事を分かち合おうとしたんですね。一緒に食べ飲み、おおらかな神の国を思わせるひとときを分かち合おうとしたのです。ですから、そこに集まった人々は、生きていて本当によかったという思いを与えられたに違いありません。そのことによって、今日の伝承もそうですが、さまざまな伝承が貧しく弱くされていた人々の間で語り伝えられ、やがてそれが私たちの聖書に入れられるようになったわけです。その人々にとって共食の場、共食、共に食べる場ですね、は自分の居場所になったんです。イエスがその食卓を共にするっていうことは、荒野のオアシスになったに違いありません。ですから、ファリサイ派などのユダヤ教の指導者や権威者にとって、イエスの振る舞いは許せない、放っておけないことでした。と言いますのも、イエスの食卓は彼らにとって金科玉上の律法や規則に違反することだったからです。イエスの生き方は社会の秩序を乱し、権威に逆らうものとみなされました。あんな奴らと一緒に食事をする、そのイエスを許せない、こうして宗教的社会的権威者たちは、何としてもイエスを陥れようと、じっとイエスの様子を見て 伺っていたとあります。今日の聖書の箇所はそういう表現になっております。しかしイエスの振る舞いは悩み苦しむ人、社会の淵に生きざるを得ない人、悲しく痛みを抱える人にとってどれほど生きる勇気と希望になったでしょうか。私たちの社会の状況はガリラヤの状況に本当によく似ていると思えてなりません。暴力と争いにあふれ、貧しさのゆえに路上や簡易宿泊所に生きざるを得ない人が多くいます。病気になっても入院できない人がいます。日本や世界の各地に命の尊厳と人権を奪われ難民にされてさまよっている人々が絶えません。私たちの社会には助けを必要とする人が多くいます。しかしその人々は慈愛と慈善にとどまる支援対象者ではありません。慈愛と慈善の行為は絶対に必要不可欠なことでありますが、社会の仕組みが生み出すそういう現実への怒り、また変革の行動が伴わないと、慈愛と慈善の行為は一体何なんでしょうか。私たちはそういう現実にどれほど目を向けているでしょうか。そして知らずのうちにさまざまなことを知ろうとしない、黙認してしまう、結局黙認の加害者になっている、そのことにも気づこうとせずに生きているのではないでしょうか。しかし一方でその人々のことを思って精一杯に自分にできることをしている人がいるのです。また社会の在り方に怒りを持って現状の変革を求め市役所や福祉事務所に掛け合う人がいます。何があっても決して諦めない、そうして働く友人たちが至るところで一隅を照らす光になって生きております。その背後にも間接的ですが共同者、協力して働く、そして祈る、そして生きる人々がいます。そのことを私たちは忘れてはならないと思うんですね。私たちも人に知られない痛みや悲しみ、弱さを持っています。皆さんもきっと持ってると思います。少し話しにくいことですが、私のことだからいいと思って話します。私の経験ですが、私は小学生の頃からボーイソプラノとして、ボーイソプラノですよ、天使の歌声と呼ばれた、そういう、一員としてですね、聖歌隊に無理やり入れられていました。この白いガウンを着てですね、なんかこの辺ぐらいまでしかないガウンを着てですね、とっても可愛かったそうです。直接言ってくれないので、でも伝え聞くところによると可愛かったそうです。今はすっかりオールディーズになりました。で、その教会は常時120、30名の人々が集まり、ピリッとした厳かな雰囲気の礼拝を捧げていました。しかし高校生の頃でした。もうその頃はボーイソプラノではありませんよ。 で、まだ聖歌隊に、いたんですが、その礼拝がですね、大変苦痛になったことがあります。ここからが少し恥ずかしい話なんですが、お尻にですね、何かおできか何かができて、他の人にはわからないように、片方のお尻をそっと浮かして、座って我慢して礼拝を捧げていたんですね。司会者の方は、さあ立って賛美歌を歌いましょう。さあお座りください。今度は聖歌隊の方です。こう言って、その司会者の方に合わせて立ったり座ったり、それがもう辛くて仕方がないんですね。意外に教会っていうのは立ったり座ったりすることが多いですね。で、痛みをこらえて、しかし平気な顔を装っておりました。何か拷問を受けているような感じでした。厳かな礼拝もあったものではなくて、早く終わらないかっていう、そのことばかりが気になって、おりました。今でも忘れません。その時の礼拝メッセージの題が、弱さにこそ恵みがある。そういう題でした。牧師はですね、喜んで自分の弱さを誇ろうと、こう力説してたんですね。私にとってはですね、何が恵みなものかと反発ばかりでした。まあ、私の痛みを牧師や他の人にわからないのは当然です。この私の痛みを一言言えば済むことなんですが、そうできない状況があって、我慢させるような雰囲気があったのも確かです。その時の私は、礼拝を捧げること自体が大変な人、教会では縁遠くて本当に苦しみのどん底であえいでいる人がいる、あるいは自分の居場所を持てないと思う人がいる、家の外にさえ出ることができない人がいる、そういうことに思いを寄せることができない人間でした。そしてお尻の傷が治りますと、何ともなく生活を始めることができます。そして、いくらでも無自覚になります。再び、厳かな礼拝で賛美歌を歌い、祈り、信仰告白なるものを呪文のように口に出し、牧師のメッセージを聞きながら、しかし、自分の貧しい心に気づかないんですね。そして知らずのうちに、無意識にでも強い者の側に立つ人で生きていたんですね。この世に初めて誕生したエクレシア、すなわち教会は、どの人も全く無条件に参加でき、愛と平等と開放性を求めて歩み始める教会でした。神の前に強さも弱さも持つ人がみんな共に礼拝を捧げることができ、イエスの食卓を共にし、社会の中で生きていくことができる。そのことを求める教会でした。私たちの社会はどうでしょうか。私たちの日本の教会はどうでしょうか。お尻の傷の痛みを気づかれないようにせざるを得ず、また弱さや痛みを持つ人、差別されている人も、居場所を持てないと思う人も、じっと我慢を強いられるありさまになってはいないでしょうか。イエスの時代と今の時代と本質的に変わっていない。そう思えてなりません。いな、イエスの時代がそうであったように、今も変わっていない。と言った方が良いかもしれません。イエスはそこで、 当時よく知られていた格言、すなわち笑いを呼ぶ風刺の言葉を用いて語りました。医者を必要とするのは丈夫な人ではない、病人である。これは当たり前ですね。ところが悪徳な医者が多かったことを批判する、そういう格言でありました。そしてそれに続けてイエスは、私が来たのは正しい人を招くためではない、つまり自らを正しいと思って知らずのうちに他者を排除する人を招くためではない、あなた方によって罪人とされ、弱さや痛みを持って悩み苦しむ人を招くために来たんだと言い切っているんです。イエスはその人々と共に本当に自由に大らかに生きることができるように祈り求め、その人々と屈託なく食べ、共に飲み、共に笑い、歌い、踊り、どんなことがあっても前に向かって生きようとしたのですね。それはイエス自身がどれほど悲しみや苦しみがあっても底抜けの楽天家のように神に感謝し、なんとかなる、きっとなんとかなる、そういう思いを持って大らかに自分の人生を何があっても前向きに生きようとしたからだと思います。ですから差別されていた人と一緒に大らかな食事を持とうとしたんですね。このことは同時に私たちへのイエスの問いかけになっているんではないでしょうか。現代社会において見えなくされ、無関心の犠牲者になり、居場所を奪われている人々が社会の片隅に打ち捨てられている、その現実を少しでも知ろうとし、あなたは解決しようとして今を生きようとしていますか。私たちはどうでしょうか。しばらく黙想いたしましょう。命の源なる神様、私たちは今日というかけがえのない命を与えられ、この難しい時代の中で今日を生かされていることを心から感謝をいたします。神様の愛をもって大らかに悲しむ人、苦しむ人と共に生きようとしたイエスのメッセージを私たちは今共に受け止めようとしました。一人一人の中にさまざまな思いを与えてくださったと思います。どうか自ら考え、自ら自分のできる精一杯のことをして、これから今日の日から歩んでいくことができますように、イエスの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。